相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん、はい、よろしくお願いします。
俺先週、はい、今週ネットでね、文春オンラインが出ててさ、はい、そこに金井憧れとか出てるから、びっくりして、はい、あれ金井憧れ相場志郎、はい、不倫とか出てるのかと思ったら違ってて、はい、名前が、はい、なんていうの、変わった名前じゃない、
憧れ。
あ、そうでね、でレって送り柄がつくわけで、
そうです、
ね、それがちょっとなんか文春の目に留まって、なんか全然なんかもう柔らかな爽やかな記事だったね。
あ、よかったです。
普通はほらなんかスキャンダルじゃない、はい、マイク食べちゃったとか
私そんなことはないですけど私自身も取材を受けたので、うん、もちろん掲載されるのは分かっていたんですけども、はい、ちょっとドキッとしました、はい、文春で自分の名前が出ると
、ね、自分の名前出るとね、
はい、
で簡単に言うとどんな話が
書いてあるか、簡単に言いたくはないですけど
名前で悩んできたんだよな。
いろいろすごくまとめましたね。
解明をしようとか、はい、家族会議があったり、
そうですそうです。
でもやっぱり自分の名前はいいと、
大切にしていこうと。
で送り仮名がやっぱちょっといいな、お父さん。
あ、そうですか、ありがとうございます、う
ん、あれ書いてあるからもういいな。お父さん何、新聞記者。
あ、そうです、そうです、
すごいね。
字にはこだわりがあって、
だから文字に文字っていうか文章とか文字にこだわりがあって、はい、悩みの相談がいっぱい来たらしいじゃん、それで。
そうなんですよ、うん、もう記事を見ましたということで、うん、もうインスタとか DM で、実は私もこういう名前悩んでました、はいはいはい、解明考えてますとか、うんうん、記事を読んで勇気づけられましたとか、自分の娘息子にこういう名前をつけたので大切にしてもらいたいなとか、もう本当にたくさんのコメントいただいて、
すごいね、
ありがとうございます。
これお父さんお母さんあれだな、いい仕事したね
いい仕事、
うん、でも憧れちゃんの今、はい、お嬢さんと、お坊ちゃまか、はい、2人も、ま、なんだ、送り仮名がついてるんでしょ。
そうですね、漢字とひらがなの組み合わせというんですか、
すごいね。今度はどうすんの、シロとかつける、
ひらがなで、
そうか、送り仮名がないとダメなんだ。じゃあ株は技術だ、送り仮名。
ありました、だか送り仮名っていうか、コメントでも見ましたっていうコメントいただいてる、
ね、皆さんそのコメントをね、文春オンラインすげえな、はい、明るい記事の文春オンラインだからいいよな。
いいですね、うん、この番組のなんか明るいネタで文春さん取り上げていただきたいですけど、
怖えな、なんかなはい、
はい、
悩みが解決しました。
悩みが解決、うん、名前の悩みではなく、
時間あんの今、
まあ、あるっちゃあります、
あるっちゃ、あ、悩みが解決した。実はね、ほら銀行のお付き合いって結構あるわけよ、
はい、
しかもこの年になると頭取とかさ、それから役員だ常務だとかさ、
はい、
取締役とかこうお付き合いがあって食事とか行くわけよ、とだんだん仲良くなるじゃん、で俺の財務状態も分かってくるから、銀行今貸したいわけよ、お金を、はい、でね、借りたいっていう人には貸さないわけだ。借りたいっていう人はもしかしたら返せない人だから、うんうんうん、ね、
はい、
で借りたくないって言ってもやっぱり貸したいわけ、
借りたくないと言っても貸したい、う
ん、銀行はだって貸さないと儲かんないから、うんうんうん、で例えばまあ1億や2億じゃないよ、
はい、
すんげえ金額を貸すから、
はい、
のビルを買えとかいう話があるわけよ、うん、結構あるわけよ、うんうん、で物件情報が送られてくるのよ、
なるほど、
貸すから、
はい、
買ってくださいよと、いいですよと、でまあそれ嬉しい話で、やっぱり役員ね、はい、大きな銀行の役員レベルで持ってくる話だから、やっぱりいい話結構あるわけだ。でそれで俺どうしたかっていうと、それするとね、どういうことかっていうとね、25年払いぐらいで、例えば何十億とかな、何百億とかな、で25年払いで銀行から借りるじゃない、
はい、
そうすると家賃で銀行に返すから、うん、物は持ってんだよね俺が、
はい、
所有者は俺なんだよ。
そうです、ね、
ところが入ってきた家賃はその銀行返済に流れるから、
はいはい、
まあ、一応俺の口座をうちの会社を通過して銀行に流れるわけだ、
うんうん、
でいずれ払っていく間に25年後には俺のものになる、はい、
そうですね、
あるいは 12.5 年後には半分自分のものになる、
はい、
だから60億だったら30億自分のものになるわけだ。そこで売っちゃえば30億もらえるわけだけど、で60億もらって30億、60億入ってきたら30億自分でもらって30億銀行に返済しちゃえば終わるわけだ、
はいは
い、そういう不動産のね、金融技術ってのもあるんだよね。要するにお金使わないでレバレッジ、銀行のお金で仕事をするって十分あるわけだ、うん、
はい、
だって上場会社だってさ、これ株のあれだから、上場会社だってさ、あれだぜ、みんな1000億とか借金してる会社いっぱいあるからね、
うん、
会社指揮法を見ると有利子負債っての出てるから、はい、有利子負債ってのは利息がかかる借金で、うん、 ふとね、例えば三井とか三菱とか大会社になるとね、はい、借金1兆2兆だから、
うん、額がすごい、
うん、なんか豆腐ぐらいで1兆2兆な
そうですね、う
ん、で悩んだのよ。だから確かにものすごいものをさ、印鑑を押すだけで銀行貸してくれて変えて自分のものに一応名義になって、はい、でも25年後じゃない。そうするとさ、25年後って俺さ いくつだよ87歳だよ。
はい、
87歳の時に全部払いが終わるわけ。
自分のものになると、うん、
ただその間自分が金を出すわけじゃない、はい、印鑑をして金が俺の口座に入り、俺の口座が今大きなビルを持ってる人のところに流れ、ビルが俺のものになり、
はい、
だけど87歳で入ってきてもさ、使い道あと3年だからね。
3年、
うん、俺90で死ぬ予定だからさ、まあその頃お母ちゃんはまあ死んでるかどうか、
じゃあ私に譲っていただいても。
いやだから譲る前に君は死ぬでしょ、これみんなの葬式に出る予定なんだだからさ、あ俺解決したんだ、そういう大きなのちょっとやめておこうかなと。
うん、
だって例えば途中で金利が上がったらさ、
あ
100億借りたら金利が今 1%、まあ、俺はもっと安いよ 0.6 とかだけど、あの借りたらね、でも 1% としたら100億の 1% って1億じゃん、
はい、
金利だけで1億じゃん、
はい、
でそれが仮に 3% になったら金利だけで3億だよ。
そうですね。
で、バブル期は、
はい、
金利が 6% とか 7% とかあったんだから、
うーん、
でこれから金利がね緩やかに上がっていくと言われてるし、はい、だから87歳の時にそれよりはあの本当に自分の中で自分の持ってるお金を出しながら銀行の少し足しながらミドルクラスをやってってすごく余裕がある状態で、その間87歳までさ、なんか自分のこう興奮するものに使う、
あいいですね、
うん、ということだろうな。それで悩みが解決した。大きなレバレージはあのトレードは大きなレバレージかけてもいいけど、そういうあの自分の専門以外に大きなレバレージはかけないという感じで、あもうすっきりしたよ。そしたらもう金使い始まったよ俺は。
何に使うんですか。
うんだな、吉野家行ってなんて
何回も行きますね、うん、
今度ゆっくりな。
はい、わかりました、はい、オープニングの音楽もね
終わっちゃったんだよ。終わっちゃったんだよ音楽が、はい、
それでは番組始めていきましょう、はいはい、どうも。この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからよろしくお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは足元のマーケット環境を分析し今後の見通しを伺います。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。20日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に3日続伸し、終値は前日に比べて62円24銭高の 38,633 円2銭でした。午前は安い水準で推移しましたが、日本時間20日午後の取引でアメリカナスダック100指数先物が強含んだため、日本時間今晩のアメリカハイテク株が上昇するとの思惑から日本株に先回り買いが入りました。朝方は前日に一部の欧州株が下落した流れを引き継いだ売りに押されて、下げ幅は300円を超える場面がありました。前日は奴隷解放記念日の祝日でアメリカ株式市場は休場。欧州の政治情勢や財政の先行き不透明感から、欧州市場ではドイツやフランスの主要株価指数が下落。東京市場でもファーストリテイリングなど一部のネガサ株が売られたほか、認証不正問題の影響を懸念した売りでトヨタやホンダなどの自動車株も下げました。日経平均は3万9000円前後がレンジの上限として意識されている中、目立った材料が見当たらない中で投資家の売買意欲は乏しくなりました。東証プライムの売買代金は概算で3兆1756億円と今年最低を更新。売買高も13億1087万株と今年最低でした。東証株価指数トピックスは3日ぶりに反落。終値は 3.10 ポイント安の 2725.54 でした。 東証プライムの値上がり銘柄数746、値下がりが840、そして横ばいが60でした。
なるほど。投資家の、なんだなんだ
なんだ
投資家の購買意欲が下がったんだ。
う
ん、
そうですね。
俺もなんか下がってる。これね、この人はね、ほら、はい、これ書いたさ、原稿のおじさんかお兄さんかお姉さんか分かんないけど、この人はさ、こう難しいこと考えてるけど、俺ね、投資意欲下がったのはね、
はい、
分かる。だって、俺も今日売買しなかったのよ。俺でさえ。それで、まあ、俺が売買しないから、過去最低になったわけではないけれども、多分ね、
はい、
なんかみんな今日やる気ないんだよね。やる気っていうか、今後のやる気じゃなくて、
はい、
今日はちょっとやめようっていう感じ。
それは、
その理由は、ここに書いてあるよ。理由なんだっけ、なんだ、なんとかだからって書いてあってな。
たくさん書いてあります。
うん、たくさん書いてあってな、はい。分かってるじゃん。それで、そうじゃなくてね、俺ね、はい、なんで俺今日やる気が起きなかったかと。うん、疲れたから。
単純に？
だってもう6月20日だぜ。今年半分がもう終わろうとしていて、前半から飛ばしてきた人はね、半年目の6月ぐらいにね、ちょっと少し後半疲れるんで。
そういうものですか？
いや、だって、結局、
はい、
だって、じゃあ世界の金融マーケットってそんなものかと思うかもしれないけど、うん、売り買いしてる人って一人の人じゃん。
はい、
で、例えば、ゴールドマン・サックスの、まあ、ディーリング今やってるかどうかわかんないけど、ディーリングとか、ファンドマネジメントやってるとかさ、うんうん、三井住友信託銀行の、ファンドマネジメントがいるじゃない。はい、ああいう人たちだってさ、ただのお兄ちゃんだからね。
人ですからね。
人だからね、やっぱ疲れるんだよ。
そうですよね。
でね、そろそろ銀行員なんかボーナス出たぐらいだからね、多分ね、飲み行ったり早く帰ったりね。そうするとほら、銘柄選定さ、やっぱりちょっと、あれだ、時間が減るじゃん。そうすると、時間が減った状態で売り買いすると、失敗する可能性があるから、鈍るんだよ、ちょっと。うん。本当に俺ね、過去の歴史もね、俺、各構造先生っていう歴史の本、
はい、
500冊か1000冊出してんだ、人がいるんだ。はい、で、飲み友達、合気道の先輩なんだけど、歴史って例えばさ、真っ当に判断したがる。あ、こんなことやったら時間がなくなっちゃうな。ダメだ、ダメだ。あとで YouTube でやらせてください。そうだ、そうだ。今、世間話してんじゃないんだ。ちょっと見てください。日経、日経先物の週足見てください。
はい、
今の原稿にあったように、これ見てください。1、2、3、4、5、6。2、4、6。6週間横ばってますから、
はい、
これはね、手を出すよりも、上に抜けるか下に抜けて手を出した方がいい。で、上に1本抜けただけだったらすぐ下がっちゃうかもしれないから、上に2本抜けたら買う。下に2本抜けたら売る。まあ、そういうところです。
はい、
で、動かない後は絶対に動くから。
はい、
例えば、ここ見てください。23年の9月は、移動平均線がこれ、この日。10月2日はすべての線がね、赤、緑、青が一点に集まったの。
はい、
その後、ぐにゃぐにゃやって、ぶわっと動いた。
はい、
で、今度はこれ、またほら、一点に集まったのは、この日だ。5月27日と6月3日が、緑と赤と青が一点に集まってますから、はい、これ集まったってことは、過去10日と、それから過去5日と、過去20日の、値動きの平均が同じになっちゃったわけだから、動いてないから同じになっちゃう。うん、もっと動かないと過去50日とか過去100日とか一緒になっちゃうわけだけど、
はい、
そこは今ありえないので、必ずです、これ。100% どっちかに触れるんですよ。100% ありえないって言うけど、そしたらいつも3万9000円でずっと日経平均が行くはずがない。これが集中した後に動き出すっていうのが、過去の動きですから、これ40年前も50年前もそうだったんで、これ動いてからがいいと思います。
はい、
それから、ゴールド見ていただくと、
はい、
前回ゴールドでお話したのはどういうことかって言いますと、前回の放送はあれだよ。どっちに動くか分かんなくて、スクエアになってたということなんですが、今回もゴールド、お腹になってますかね。
なります
ね。うん。今回も見てもらうと、これ見て、ほら。この10日ぐらいずっと同じとこで動いていて、はい、これも線が集中してんだ。
うんうん、
この赤間の中に全部入ってるから、
はい、
日経、いずれ相場早い時期にどっちかに動く。金も動く。
はい、
うん、なので、俺は今ね、スクエアで持ってんの。上に行くか下に行くか分かんないから。ここで買って、ここで売りヘッジを入れて持ってんだもん、今。
はい、
うん、動いてからですね。で、今度はクルード。原油ですわ。
クルード。
原油はね、買ってます。
いいですね。
いいでしょ？
はい。
買ってます。 前回はね、オレンジ際の戦いっていうことでお話したんだよね。で、ここオレンジ際の戦いをしました。はい、負けて勝って下がったんで、俺ここで3000万ぐらい利益出したけどね。次はね、オレンジ際の戦いで、これ、まあ、ここも買えばよかったんだけど、ここは買ってなくて残念ながら。並びを抜けて、買った。だから今、陽線1本取れてるだけだけど、はい、まあ、まあまあの利益ですよ。で、いずれどうなるかっていうことをお話してるんですが、今ね、ちょうど今の値段見て、ここの上髭のとこ、はい、からここの下髭のとこ、それからここの下髭のとこ、はい、ずっと一緒、そう、80円、はい、81円あたりか、81円ぐらいが、ちょうど過去のしこりになっていて、はい、これ抜けてくるとぐわっといくぜ。で、ここもさ、紫と緑と、紫とオレンジと赤が集中してるから、抜けたら行く。で、前々から言ってたのが、月足がさ、言ってたよね、俺、月足がダブル底を作りそうだから、はい、そしたらグッと行くんだと。ということで、じゃあ週足はどうかっていうと、実は週足はダブル底ができて、カップイズハンドルになって、ずっともうここ何週間。
そうですね。
下値つけて上がって、下値つけて、下値が割らないで上がって、この下げが、ここの安値まで下げないで上がれば、カップイズハンドルになると。で、今ちょうどほら、なりかけてんだよな。だから、これ抜けてくると結構強いですよ。
はい、
というふうに思って、買ってます、はい。で、俺は買ってみんな真似するかもしれないけど、大丈夫。原油はね、相場操縦できない。ものすごい金額が世界で動いてるから、
はい、
俺がやろうが、誰がやろうが動かないから、だから安心してお話してます。それから、ソイビン。ソイビン、俺結構速度上げてるよ、今、さっき
変なこと喋
っちゃった。俺も
う
世間話しちゃったからさ。ソイビンはね、はい、前からの予測はここだったんです。オレンジ超えて、下がって上がって、もう一回オレンジあたりでグッと行けば上がるっていう予測だったんだよね。
はい、
で、どこで上がるかわからなかったけど、結局上がらずじまい。
そうですね。
上がらずじまい。ところがね、俺はね、ちょっと、実は、この日に、こっからの日数が結構行ってたのね。ここまでで、15日したんだ。
はい、
15日下げて、赤と緑超えたから、これ今、これ赤と緑が下向いてるのは翌日が動いちゃったからで、この日はね、赤も横ばったし、緑も横ばったんで、これ、一応買ってみたのよ。
はい、
こういうふうに行くと思って、
はい、
下値まで下げないで。ところが割ったので、ここで1買ったとしたら、俺ここで3売りを入れた。だから3の1。で、そのまま持っていって、今なんだよ。だから一応プラスではある。ここで買った。で、
はい、
ここで買いを入れるとどうなるかっていうと、これを見て買ったから、はい、翌寄り付きのここで買いが入ったわけだ。ね。ここで買いが入ったわけだ。で、これを見て、はい、翌寄り付きで3売りを入れたので、ここの買いが今ここまであって、ここで入れた売りがここまであるけど、
はい、
売りの方が3倍多いんで、うんうん、まあ今のところいい感じ。
はい、
だからあとどうなるか、どうなるかっていうのをこう見ていこう。今マイクに迫ってしまった。という感じですね。はい、それから為替はね、ERGBP、ユーロポンドを手締まいしました。はい、どういうふうに手締まったかというと、
はい、
ユーロポンド、まだ時間ある、
うん、大丈夫です。
GBP。ユーロポンドを手締まった理由はこれです。前言ったのは売りを持ったまま買いを入れて束の間の買いを取って、
はい、
その次の下げを取るっていうふうに宣言したんだ、うんうんうん、この辺のうちから。
そうでした、うん。
なので売りを入れて、売りを手締まわず買いを入れて取って、うんうんうん、買いを手締まって売りを追加して、
はい、
今持った状態で。どこだ持った状態。ここで手締まったのか。この下半身で。だから今、手締まいをしましたということですね。はい、で、ちょっと為替は今、ちょっと見る時間がなかったんで、今日お話できないんで、はい、一応手締まいましたということですね。なので、お勉強としては、このオレンジ際の戦いをして、オレンジに負けたので、売りが入って、ね、あるいは、オレンジ超えたんだけど、赤のダブル天井なので、
うんうん、
要するに伸びなかったので売りを入れて持っていく、あるいはオレンジ割れで売りを持っていく、
はい、
本数が結構いったので上がりそうだけど、
うんうんうん、
この安値を割り込んでいるので次上がったとしても下値は切り下がっちゃったから次の上げはあまり大きくない、うん、 ですよね。うんうん、なので、この売りを持ったまま買いを買って、買いで一瞬利食って、あとは、今度は売りをそのまま持っていくと。で、割り込んだので売りを追加して、手仕舞い下半身というふうに、そのストーリーをですね、私がどうトレードしたか、手締まったかということを分かっていただくんじゃなくて、どういうストーリーで売ったり買ったりしたのかをご理解いただきたいなと。で、最後にですね、
はい、
前回お話した個別銘柄、9684のスクエアニックス、9684をご説明しましょう。9684ね、スクエアニックス。これはどういうつもりでお話をしたかというと、まず月足を見ますとね、ほら天井がここだったわけだ、うんうん、それがオレンジまで降りてきて、
はい、
で上がったんだけど、この居並ぶ天井まで行かずに下がってオレンジ割ったから、これも下降なんですよ、
はい、
だからいずれ下がるはずなんだ、うんうん、なんだけどこれ月足だから一本が一ヶ月なんで、これに付き合うんじゃなくて、途中を見ていくと、うん、スクエアニックス、見ていって、一旦上がるだろうから、その上げの後逆下半身になったら、取ると、うん、打っていくというような流れで、これ、今、日足なんだけど、
はい、
青まで行って下げて、ダブル底になってますから、
うん、
上がってくると、何日か上げるわけ、
はい、
でも多分ここに5000円っていうところにしこりがあるから、5000円まで上げないで下がっちゃうか、あるいはもうすでにここで4500円割って下がっちゃうか分かんないけど、どっちかなんだ、いずれ最後下がるのよ、最後下がるけど一時期上がる可能性があるけど、
はい、
まあ売りで取っていこうというようなご提案でした。でこれは私はやらないです。なぜかというとね、出来高がすごくなっちゃうから皆さん参考にしてください。
はい、
で2702の日本マクドナルド、これは面白い、これも面白い。2702、はい、日本マクドナルドは、
はい、
うん、今ね週足を見ていただくと、パンパカパンで、天井をつけて今下がってますから、はい、下からオレンジ紫青なんで、うん、どっかで下半身つける、
はい、
そしたらちょっとは上がる、300円かか400円か上がるかもしれない、うん、そしてその後どうなるか、ちょっとそこまで行ってみないと分かんないんだけど、じゃあそれは絶対狙えるねと。だからこれを毎週毎週見ていって、下半身になったら買ってやれば2本は取れる、はい、あるいは3本取れる、3本取れると週足3本だと3週間だから結構取れる、
はい、
じゃあ今度は日足を見ると今こうなんですよ。オレンジ割れだからこっから売ってもいいんだけど、
はい、
この間紹介したのはさ13日の木曜日だから、はい、ここで紹介したわけだ。でずっと下がってって、とにかく青を超えたら買ってみるぐらいの感じ。だからまだまだ、ただこれ毎日毎日見てくださいよ。毎日毎日今日マクドナルドどうだったかな、どうだったかな見ていくと、
はい、
徐々に徐々に下げ止まって、緑が横ばって青が横ばって、やがて、下半身なり緑を超え青を超えてったらしばらくは上がる。
しばらく、ね、
そのしばらくっていうのは週足で言うとここで上げ始めて1本か2本、長ければ3本、
はい、
と3、400円は取れるんでかなり利益になると、
はい、
でその後の下げは逆下半身で売りで追いかけると、
はい、
そういう意味でこう見てたら面白いっていうことをやってます、うんうん、速攻性のあるものをやるとね、はい、ちょっと相場を乱す
そうですね、
はい、
ありがとうございます、はい、以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。
はい、そういえば俺今日台本もらってね。
そう
でも時間覚えた。俺48分に音楽が鳴るからな。
ずらっちゃった
っていう。あと5分。そうです。はい、はい、今日の相場の提言、非常にロングバージョンです。
お、
長いですよ。
長い。
週足見てますか？月足見てますか？
はい。
日足だけでやってませんか？うん、なんか昔長嶋監督がさ、セコム、セコム、してますかっていうのと同じで、週足見てますか、月足見てますか、日足だけでやっていませんか。日足だけでやっていると、一時的に上がったように見えても、うんうんうん、週足月足だとその下がってんだよね。
そうです、そういうこと
ですね。週足月足がトレンドで下がってる時に日足が上がった時で買ったり売ったりしちゃうと、はい、それは一時的な上げだから、あるいは一時的な下げだから。
で、
多分ね、うまくいかない人は結構日足だけでやってる可能性がある。それから月足と週足を見たけど、
はい、
これは上昇トレンドとか下降トレンドを読めない、週足と月足で読めないところで上昇とか下降とか判断して日足で買ってるかもしれない。だから週足月足の今後を読むトレーニングをして、で日足の下半身で買うとうまくいくけど、
はい、
日足下半身だって言って買ってみたら、
はい、
3日ぐらいで下げちゃって、うん、でまだ上がると思ったらどんどん下げちゃって、これは週足月足のトレンドが下落だったわけだ、
はい、
それをよく見ないといけない。次
まだある。
継続観察していますか。その日に偶然見つけた銘柄に軽い気持ちでエントリーしていませんか。
はい。
もう一回いきますよ。継続観察していますか。その日に偶然見つけた銘柄に軽い気持ちでエントリーしていませんか。
はい。
これもね、ありがちで、チャートガーッとめくってってさ、お、これいいねとかさ、で、思って、で見たら下半身なんで、
うんうんうん、
で、おう、じゃあ入れてみようって入れたら2日ぐらい上げて、はい、あるいはいきなり下げちゃって、はい、いきなり翌日から下げちゃって、で偶然見つけた銘柄に軽い気持ちで入れるとやっぱり良くない。
あ、
さっきのマクドナルドみたいに、うんうん、これ今こう下げてるからこの下げはやがて終わると、うん、今週か来週か分かんないけど、はい、そして下半身になって緑を越えて、で一回軽く下げるから、軽く下げてもさっきの底根を割らないでもう一回赤と緑超えて青超えたら買ってみようと。
うん、
じゃあそれ本当に当たってるかなと思って週足を見てみたら、
はい、
週足がパンパカパンで下げてるから、しかもオレンジ、下にオレンジで上に紫で青だから、これはいずれ必ず一回 2,3 本上げるはずだから、よしこのマクドナルド見て毎日見るぞって、
はい、
楽しみだよ。あ、またダメ、あ、まだダメ、まだダメ、まだダメ、まだダメで来た時にいよいよだなっつって来たって、で100入れて、でも一回下がるから、うん、また来て200入れて300で取ってって、うん、そろそろ終わりかなと思ったら売りゃいいんだから、要するにね、継続的に観察しているものを見て、かつ週足月足でいいものを継続的に観察する。
なるほど、
うん、そうだから意外とね、軽い気持ちでやっちゃってんだよな、うん、
偶然見つけた銘柄、重い気持ちでエントリーするのはありですか。
ダメダメダメダメ、あ、なるほど、そう、それはそうきたか、
はい、すごく考えて、うん、あ、見つけたっていうの、
重い気持ちならいい、
重い気持ちならいいですか、
うん、重い気持ちならいいそう、偶然見つけた、じゃあ裏取りだ、裏取り裏取ってって
、
月足と週足でいい。
ああ、そうですね。
あ、偶然だからマクドナルドとかスクエアニックス見つけたんだったら
いい感じって言って、
うん、構わない。でもやっぱり軽い気持ちはダメなんだ。
うん、
ただね、じゃあ重い気持ちで調べもしないで気持ちだけ重くしてうわーっていうのはダメだよ。それはちゃんと調べないとダメだ。
ちゃんと週足見て月足見て、
うん、ということですね。そこがね、結構やっぱりね、最初できないんだよ。
うん、
本当にできないんだ。で、慣れてくるともうできる。
はい、
大体俺大体うまくいくんだよ。だから面白くないんでうまくいっちゃう。だから金額でかく入れないとドキドキしない。
ドキドキハラハラしない。
そうなんですよ。最近その悩みを誰かに言ったよ、うん、
やっぱりそういう気持ちは常に持ち続けないといけないんですね。
そうですね、
はい、それではこの後の YouTube の延長配信も皆さんお楽しみに、
はい、
以上、株は技術だ、投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではお願いします、
はい、行きましょう。株は技術だ。